離れ込む族王担当小宮美です。
ムータンタブでございます。
ゾウさんとケイゾです。
さて、いよいよもう明日ホフディランライブですけども、はい、さあ、はいはい、今日はどんな面白い話が飛び出すんでしょうか。あれ何あれ、ケイゾがなんか昨日の続きを話すんじゃないの。
そうね、う
ん、
いやだから、まあ、そうですね。
いやいや、違うだって言うっていう感じで言ってたじゃん、うん、
あ、まあ、だから、まあ、俺は、うん、なんかすげえ最低だなと思うんだけど、2人からしてみたら、うん、今そんなの全然最低じゃねえよ、
ああそういう
男のロマンだよって言う可能性もあるんですけど、
やんちゃな話ってこと、
うん、やんちゃっていうか、まあ、そうですね、お前別に最低だろそれみたいな感じなんですけど、うん、じゃあ ちょろっとねバレない程度、はい、もともと
バレてた言ってるわけでしょ、その人別にセミナーで、
そうそうそう、
うん、
その人が一番芸に言ってるわけでしょ、
うん、しかもセミナーで、お、まあ、人が聞くところで絶対言うなって言ってるわけじゃない話でしょ。
で一応クローズドなんですよね、その会員しか見れないから、
う
ん、
いやだからそうだろうけどさ、ほらもう別にお金を取ってその話を俺はしくじり先生だっつってしてるんだから別にいいんじゃない、それ
いいんじゃないのそれ、
まあまあそうかそうかそうか、
むしろやれるならば地上波でやりたいけどやれないからそこでやってるわけでしょ。
でもまあね、じゃあ、あのね、うん、なんだっけ、知的資産経営、知的資産って言葉があるんですよ、
はいはいはい、
知的財産は多分知ってるでしょ、2人も、著作権とかさ、は
い
は
い、違うの、資産っていうの、
そう、知的資産っていうのが今、見直されてきてて、うん、それは会社とかの、うん、まあ、個人でもそうですけど、個人事業でもそうですけど、うん、書面とか数字に出てこない部分ね、決算書とかじゃなくて、うん、例えば、まあ、ジーニアスだったら、うん、ゆうひくんの影響力だとか、その会社の得意技、例えば、大内とか菅野が実はこれが得意だとか、うんうんうん、そういうのを知的資産として、うんうんうん、それも会社の武器であると。
なるほど。
でその知的資産を分析して経営計画を作って、知的資産経営計画書っていうのが結構今注目されてるんですよ、うん、その金融機関に対してとか、
ね、ちょっと一個さ、それ質問いいですか、はい、よく最近そのいろんなこうやってると、その、うん、なんだっけ、なんとか計画書なんつって
今、事業計画書、
うん、
うん、
事業計画書って出てくるんだけど、あれ何なの、事業計画書って。
事業計画書はもう僕の専門ですよ、ゆうひくん妹の。
だからあれ何なんですか、事業計画書を出せみたいなさ、そういうのが、
うんうん、よくあるよね、そういうね、
そういう助成金みたいな時とかね、
正解っていうのはないんで、うん、対誰に向けての事業計画書になると思うんですけど、うん、だ今後の見通しだとか、うん、それにその見通しの根拠、
うん、
こうこうこうだからこうできるんですよって、まあ、数字で売り上げとかそういうのも全部数字出したりとか、うん、だから多くはその会社の、うん、理念だとか、うん、進む道とかそういうのも示したり、うんうんうん、それからあの自分たちで市場、うん、自分たちの市場を分析したりとか、うんうん、いろいろあるんですよ、うん、それで、まあ、経営戦略用語なのかもしれないけど、そのスウォット分析だとか、うんうん、ペスト分析だとか、あの 3C 分析とか 4P とかすっげえいっぱいあるのよ、いろいろ、うん、でそういうのを駆使して、うん、だとにかく基本的にはその人に見せるためのものと言いつつも、うん、それを作ることで自分たちの会社をまたより見つめ直すんで、
おお、なるほど。
今後に向けてはね、やって損はないですよ。
なんかその例えばそういう計画書を出さなきゃいけないって時に、圭三、うん、に言ったら、圭三、うん、が、はいはいはい、じゃあ、うん、俺の会社の、うん、今後の方向性とか、どういうふうにどうしたいのかみたいなことを質問されてたのを俺が答えるじゃない、うん、そしてそれを圭三が紙にしてたりしてくれるわけ。
そうだね。だからこうなってくるとさ、ほら企画書出したりするんじゃない、
うん、
普通の仕事でももうそれと一緒で、うん、だからその構成力とかも出てくるし、うん、その見せた時のさ、ほらプレゼン資料と一緒だからさ、うん、そのどんなコピーをつけるかとか、そこで俺は多分その辺のやつよりよくできる、
ね、自分のせいになっちゃった最後。
なんだろう、他の人の見たことあんのかな、本当に事業計画書。
多少ありますよ。だけどほら、ものによってはほら、日本政策金融公庫とかはもう1枚にまとめなさいみたいなとこもあるし、あ、それは逆にある程度決められた 枠の中にどう出せるか、
あ、なるほどね、
情報の取捨選択とかですよ、
なるほど、
うん、
こういうのはね、分かりました。
俺今それをやりたくてめちゃくちゃ勉強してて、うん、でその知的資産経営っていうのもなんか、あ、経営計画書っていうのも多分向いてるなと思ったんで、うん、あ、これちょっとあの受けてみたいと思って受けたのね、うん、でまあちょっと事業計画と、まあ、内容は似通ってるんですけど、うん、でそれをまあ話してるそのじいさんが、うん、まあ私はつって、うん、もう今度の4月で行政書士辞めますから始まったわけ、
うんうん、
だからまあもう置き土産じゃないけどみたいな結構フランクな語り口する人で、うんうんうん、でそのいろいろ説明の中で自分がこう4ページ特集されたオリコン、
うんう
ん、なんか昔あの新聞みたいになったじゃないですか、
はいはい、オリコン、うん、
あれで自分が
こう、まあ、そういう人だ
4ページ紹介されて、うん、そうそうそういう人なんですよ、
うん、
で、うん、私は、そう営業に行くときに、うん、私の履歴書っていうのを一応出すんですと、
うんうんうん、
それで自分の経歴が書いてあって、うん、まあ多少その上り詰めていった人だからこういろいろ書いてあるんだけど、うんうん、である時その社長さんにお前これいいことしか書いてねえだろうって言われたみたいなので、
うんうん
うん、あそうかと、うん、じゃあちょっと自分の失敗も入れた方がいいのかと思って、うん、ちょっと失敗も入れるようにしたっつって、うんうん、でいろいろ失敗が書いてあるわけ、
うんうん、
何々だったけどちょっと平社員降格になったとか、うんうんうん、飛ばされたとか、うん、そういうのが書いてあってそれを説明しだしたわけ、はい、でその降格とかその失敗した理由がね、うん、で全部女なのね、で、うん、すげえ赤裸々に、うん、京都大学に通ってて、うん、で当時学生運動とかだったから、うん、東大の入試がない時があったんだって、
おありましたね、うんうん、
だから異常に京都大学に東京から人が流れてきて、
うん、
そんで、うん、ちょうどその時にそのじいさんが、うん、京都大学のなんか入試の受け方マニュアルみたいなそういうのが本を出したんだってよ、うん、学生の立場の、
うんうんうん、
でそれがめちゃ売れて、うん、要は京大の、なんていうの志望者が増えたから、
うんうん
うん、でそれは売れて、うん、でそのおかげで、うん、その時付き合ってた彼女が、うん、京大に一緒に受けようとしてたんだけど、うん、京大落ちてしまったと、
うん、
まあ志望人数が増えたっていうのもあってね、うんうんうん、それで、彼女は京都大学に入れなかったんですと、でそのおじさんが、うん、家庭教師をやってたと、うん、で本当はその家庭教師も、彼女が受かれば、うん、彼女にやってもらおうと思ってたんです、うん、だけれども彼女が、受からなかったので、うん、私がやることになったと、うん、でそれもこういう巡り合わせなんですよ、これも歴史のねみたいなことを話してて、うん、で結局は、その教え子が卒業していい女になって、うん、なっちゃったから、うん、あ違う、その前に、うん、その娘さんのお母さんがポント町で飲み屋をやってたんで、うん、ママさん、うん、それで、そのママさんが、うん、あなたは娘を家庭教師してくれてますねと、うん、じゃあ私があなたを家庭教師します、うん、って言ったので、うん、それでまあちょっと家庭教師されるようになりましたね、
うん、もうさ本当にどうしたらいいんだろう俺とウーマこの話をさ
もうちょっと
もうちょっとしたらなんかさそのおじさんを全く知らない我々でもなんかこうドカーンと来るのこれは、
うん、
ごめんね俺も筋が出ないから話してるから、うん、頭でね、で結局その家庭教師ママさんと年頃になったの、うん、まあまあ、
まあ、ありがちなね、
うん
うん、で年頃になってお付き合いしてたんだけど、うん、そしたら今度娘がいい女になっちゃったから、うん、今度娘にも手を出して、うん、娘ともそういう関係になった、うん、それで、うん、彼女とは、別れて、
どっち どの彼女、もともとの彼女ね、うんうん、
そうそう兄弟に入るようなね、うん、っていう話を、それこそ俺もそのセミナーだと思って見てるのに、うん、そう知らねえじいさんが20分ぐらいその話ずっとしてるわけですよ、
うん、
で会社に入ればまた会社の女に手出して、うん、飛ばされて、うん、告白されて、でその人がとかもなんかいろいろあって、とにかくもう女で全部 ダメになったっていう話を、あのセミナーとして聞いてたっていうね。
なんかあるよね、なんかあるよね、うん、まだね。
うん、そう、そうなんですよ。だから、あの、うん、あの、まあ、でもね、話はこんぐらい
そんぐらいかよ。
で、まあ、ね、だから、あの、だから社名を言えば、2人は絶対知ってて、もう、あの人が下手してなるかもしれないんだけど、うん、そう、それで、その人が、自分がその音楽事業やってた時に、うん、まあ、こういうオーディションをやって、うん、これで今で言う、何々さんとかをね、発掘したオーディションだったんですけどね、の、うん、何々さんが俺も知ってて、うん、もすげえ仲いい人だったから俺はちょっとびっくりした。
ああ、なるほど。
うん。いいか言っちゃってこれ。
まあ、もうというかもう、どっちでもいいけどね。もう言っても言わなくてもっていうか、うん、今のところ。
もうその、なんていうの、話を聞いて、それはやっぱ言わない方がいいよっていうほどのことでもない感じもするし。
そうそうそうそう。うん、
じゃあどっちでもいいから、じゃあこれ生放送まで撮っとこ
う。ああ、じゃあそうしようか。
あ、まあまあそうしましょう。
ただちょっと待って、それでさ、そこがもうええー、とかなんないんだったらやめてよ、生放送でも。
うん、ええとは普通の人はなんないかもしれない、
ね、だからそうなるじゃん、うん、きっと、うん、なんか、うん、なんか、いや実はその人はソニーのなんとかさんですって言われても、まあ、まあみんなああ、うん、ああ、うん、ってなるじゃん。まあ、
それはそうですね、うん、じゃあちょっとそこで炎上するかもしれないっていう期待も込めて黙っておきましょうか、う
ん、じゃあまあ一応黙っておきましょうかね、そしたらね、
はい、
う
ん、
はあ、
ということがありました、
はい、あの本当スターウォーズ見たら1話全部がただ次のどうでもいい予告だったみたいな、何のオチもないまま
確かにね、俺結構これもう絶対二人に話そうと思っていろいろメモってたわけ、うん、そのそのメモが今使わないからねそういう状態ですね。
なるほど、あ、なるほどね、はい、
はい、まあ、今日はそういう
人、今日はそういう人ということで、じゃあそこまでしておきます。
ありがとうございました。山は明日どこかって